ラジオ糖尿病セミナー。このコーナーは大正製薬株式会社の提供でお送りします。さあ、この時間は糖尿病と運動療法についてお話を伺っていきます。松山赤十字病院リハビリテーション科の理学療法士伊藤孝弘さんとお電話つながっています。伊藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
糖尿病の予防や、治療にはね、食事と運動が重要だということが言われてますけれども、運動するとどう予防や治療になるのかというのを具体的に教えていただいてもよろしいですか？
糖尿病は慢性的に血糖値が高くなる病気です。慢性的に血糖値が高いと糖尿病の合併症によって生活の質が低下して、さらには寿命にも影響します。ですから血糖値を良い値に保つことが治療の基本となります。運動をすると血液中のブドウ糖が筋肉に取り込まれやすくなりますので血糖値が下がります。運動を一定期間継続することによって血糖値を下げる働きのあるインスリンの働きが改善され、筋肉へのブドウ糖の取り込み能力が上がります。それにより血糖コントロールを良好に保つことができるんです。
はい、運動することで血糖値を下げることがね、治療に直結すると同時に予防にも通じるというわけなんですね。
そうです。もちろん血糖値を下げるだけじゃなくて、体重が減るとか血液の循環が良くなるといったメリットもあります。中でも最大のメリットはインスリンが効きやすい体になるということです。
糖尿病はこのインスリンが十分に働かないことで血糖値が高くなる病気ですもんね。運動する時の注意点というのはありますか？
そうですね、注意点というと、例えば食事前といったお腹が空いている空腹時に運動すると、冷や汗や意識が朦朧とするといった低血糖症状というのを引き起こすことがあります。
低血糖症状ですか？
糖尿病は高血糖の状態が続く病気ですから、さまざまな治療を行って血糖値を下げようとしますよね。運動をすると筋肉への血流が増えて、ブドウ糖がどんどん細胞の中に取り込まれ、インスリンの効果が高まり血糖値は低下します。でも糖尿病の場合、治療の一環で飲み薬やインスリン注射を行っている場合、効きすぎによって血糖値は必要以上に下がりすぎてしまうこともあるんです。
糖尿病は高血糖だけではなくって低血糖も意識しないといけないんですね。
そうなんです。特に激しい運動やお薬で糖尿病の治療をしている方は低血糖症状が生じる可能性がありますので、食後1時間ぐらいから運動を行っていただけたらと思います。
はい、治療や予防のための運動って、ただ単に運動を行えばいいわけではなくって、運動を行う時間帯そしてタイミングも大事なんですね。
血糖値は食後1時間から1時間半ぐらいでピークに達しますので、食後1時間ぐらいに運動を開始すると高くなる血糖を抑えることができます。運動を行うのでしたら一番効果が期待できて安全に運動を行うことができる食後1時間ほど経ってからの運動をお勧めしております。
はい、食後1時間経過した頃の運動で低血糖の心配も少なく高血糖も抑えられるということですね。意識しないといけないことって細かくいろいろあるんですね。来週も引き続き伊藤さんにおすすめの運動療法についてお伺いしていきます。松山赤十字病院リハビリテーション科の理学療法士伊藤孝弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。最後にお知らせです。1年に一度は血糖検査を受けましょう。健康診断でも検査できます。血糖が高い方、高めの方は医療機関の受診をお勧めします。また糖尿病を治療されている方は治療の中断をしないでください。昨年度のラジオ糖尿病セミナーの録音を聞くことができます。愛媛県医師会のホームページにラジオ糖尿病セミナーのバナーがありますので、そこをクリックしてください。このコーナーは大正製薬株式会社の提供と愛媛県糖尿病対策推進会議の協力でお送りしました。
サイン真ん中
手仕事
いい